皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は有志連合の時代です。世の中見ていただくとわかりますけれども、いろんなところでこのスピンアウト、出てきてますね。うちの NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでも、スピンアウト研究会、発足しておりまして、非常にアクティブに活動しております。政治も有志連合、経済も有志連合、生活も有志連合、世界も有志連合と、もうとにかくみんなどこでも有志連合という形になってきてるんじゃないかなと思うんですね。ですから今の時代のリーダーシップの求心力というのはまず思い、それから他のものがつながっていくということで、やはりこの、思いをどっかに置いてきてね、お金だとか効率性だとか、あるいはなんか利権だとか、こんなもので世界中動いてきましたから、やはりそれが行き詰まった夢となっては、まず思いの部分から立て直さないとうまくいかないというのが世界の状況だと思いますね。私はこう世界を見ていてですね、いろんな評論にしろ政治家の言葉を見てと思うんですが、やはりこの一つは、貧困という重大な問題を抱えている国々にとってはですね、もうとにかく今が、時間との戦いだということですね。貧困というのは非常に厳しくてですね、アメリカでもその貧困層が非常に増えているわけですけども、もうこのまま放っとけば社会が壊れるし、みんな暴発するし、全部終わってしまうわけですね。ですからこの、ある意味では、その欧米のですね、デタラメの政策の最後のつけでね、この貧困がどうにもならなくなった国々というのは、とにかくこれを何とかしたいという思いを持ってるんですが、これがなかなか連合にならないというところがですね、非常に、深刻なことですよね。逆に言えば、この、今の、食料だとかエネルギー、あるいは金融を抑えてる、欧米の連中が一番怖がることは、その弱者の有志連合ができることですね。例えばアルカイダというのは、あれはもう反米の、反欧米の有志連合ですよね。ああいうの一番怖がるわけで、だからその分断して統治するというイギリスのもう何百年も前からのやり方が今世界にも浸透しておりましてですね、隣同士とにかく、喧嘩させておけばですね、自分は、仲裁の立場から影響力を双方に行使できると。特にアメリカの外交はもう伝統的にそういうことですね。自分が一方の当事者にならないで、で有志連合ができるのはですね、上手に邪魔して、ぶっ壊して、で自分が勢力均衡の上に立ってですね、影響力を行使すると、こういうことをやってるんで、ですからそもそも有志連合とはみんな嫌いですね。あるいは北朝鮮なんたらもっとそれを恐れていて、5人以上集まって、話をしちゃいけないとかですね、とにかく有志連合ができるとですね、既存のシステムは壊れるというんで、みんなものすごく神経質になっているわけであります。でも逆に言うと、それはですね、やはり有志連合が、動き出しているということだし、有志連合が力を持ってきているということで、やはり世の中は、20世紀のようなですね、一つ決まりきった形での世の中の運営、すなわち、なんていうのかな、定型的な、与えられたメニューをこなしていくという形の、人の生活、企業の運営、あるいは国家の成長からですね、それぞれのやり方に従ってやっていくんだと。で、それぞれのやり方というのは、やっぱり自分たちの思ったようにやっていくんだと。で、その思いが同じ人たち同士が集っていくんだと。そういう形に今変わってきたんじゃないかなと思うんですね。で、この有志連合というのもですね、やはりこれは今日は横ですから、縦のその統制っていうのはなかなか引かないわけでありますね。例えばその労働組合とかですね、いろんなその過激派の、昔の過激派ですね、あれは非常に縦の権力が強くてですね、上には逆らえないというような体制ですが、そういうのは全然今こうパワーを持ってないわけでありますね。だから、従属型っていうのかな、弱いからついていくっていう人たちを受け入れてくれる組織っていうのはもうないんですね。国家権力もダメだし、あるいはその株式市場とかね、マネーの世界も弱いからこのマネーに走るとかあるんですが、 それもないわけで、ですから本当に自立した個人でないと、自立した組織、自立した国でないと、実はなんかもう一緒に生きる相手すら見つからないという、それぐらい実は世の中は今恐ろしいんじゃないかなと思うんですね。まあそういうふうに考えますと、この21世紀というものの時代がよくわかると思うんですね。やはりこの2000年以上にわたります物質文明の急激な進歩、進化、あるいはその矛盾、そういうのを踏まえてですね、これから世の中をどう作り直していくかというときに、やはり気持ちと物と、車輪の両輪ですね、まず気持ちが整って、それからその気持ちを支えるものとして後ろから物がついてくるという、まあ、そういう形にこれは収まってくることはもう、誰も止められない状況になってきたんじゃないかなと思うんですね。フランス革命の時もそうですし、1911年のから始まる辛亥革命とかですね、あるいはロシア革命だとか、あるいはあれですね、様々なヒトラーの勃興から、とにかく20世紀もですね、随分いろんなことがあったし、19世紀ももちろんそういうのあったんですが、全部こうなんかこう見ていてですね、こう感じることは、あれよあれよという間に事態が進展していくってことですよね。こうまさに走り出したですね、坂道を転がり出したトロッコのようです。トロッコのようにもう誰も止められないっていう形でだんだん勢いがついていくんですね。で、この勢いがついていくと怖くなるって言えば怖くなるわけですね。どこに行くんだかわからない。このまま行ったらどうするんだろうというようなことがありますけども、まあしかしそれが世の中というもんじゃないかなというふうに思うんですね。だから今のこの時代は本当にそのどうなるかわからないんだけれども、まあみんなとにかく走り出していると。走りながらものを考えている。まあそういう時代であることはもう疑いようのないことじゃないかなと、そんなふうに思っております。で、この有志連合もですね、そうやってだんだんいろんなところで、まあ実力を持った人たちが、実力を持った組織が頭角を現してくると、今度その横の連携が始まるわけですね。幕末もですね、薩長土肥とか言ってね、横にこう繋がって、まあ倒幕という一つの、この目標を達成しようと出てきたわけですが、やはりこの有志連合っていうのもですね、それぞれの思い、あるいは行動の原点ということがありましても、それを貫いて何をするんだという、その大きな戦略というのが次に重要になってきます。今のこの欧米のですね、いろんな言論を見ていて、つくづく思うことは、その今の自分たちの体制の向こう側にいる、向こう側にあるシステムを作るということに対して、もうなんか知性がほとんど働いていないんじゃないかと思うんですね。やっぱりある国々もですね、こうバブルの経済とその崩壊というですね、日本と同じ病魔にそれは侵されてしまってですね、今のものがご噂になった先について真剣に考えて、まあなんか作っていくというバイタリティはもうすでに失ってんじゃないかと思うんですね。まあ日本よりもっとひどくて、例えばそのね、イスラムとの戦いを国の外だけじゃなくて中でもやってるとかね、まあいろいろ大陸というところは一旦乱れ始めたらですね、このスパイラル的に悪くなっていくという非常に厳しいことがありますから、まあなかなかうまくいかないのはよくわかるんですが、やはり彼らの動きを待っていても見ていても、なんか次は見えてこない。そんな感じがするんですね。で、ですからこの有志連合というのもですね、非常に試行錯誤的な、まあ未来づくりという感じでありましてね。で、ああいう国々にも、欧米の国々にも、それぞれやっぱりその、実は、よく見ればね、元気のいい人や、未来を考えた地域、組織っていうのは、それは、たくさんあるわけですね。で、まあ、やっぱりこのイスラムの戦争というですね、イスラムとの戦争という、まあ、一つのこの、なんていうかな、非常事態をですね、わざとこう、誇張することによって、次を作ろう、すなわち今の体制を変革しようという、動きを、あえて、今の体制が封じ込めているというところは非常に今強いですね。もしだから911テロがなければ、アメリカとっくの昔にこの経済の破綻で、国家崩壊していると思いますね。やっぱり911テロをきっかけにですね、みんなを黙らせたからですね、とりあえず続いたんですが、逆にそれをやったがためにですね、もう矛盾が取り返しのつかないところまで来てしまったということも、それは間違いないことだと思うんですね。 ですから、これから先のことを考えるとですね、やはりもうそれはなかなか難しい、元にちゃんと戻すなんてことは、およそできることではないですから、やはりこれから先の世界を考えたときですね、欧米の人たちの世界でもね、元気の人たちが出てきてやると、だから今我々は国家という枠組みの中でしか基本的に大きな仕事ができないわけですけども、もう少し経ってきて、これ国家の統制がほとんど取れなくなってくるとき来ますね。それはそんなに先じゃないと思うんですね。ゆっくりゆっくり崩壊していけば、それこそ100年も200年もかかるようなこともですね、本当に鎌倉幕府の最後と同じで、京都短大が、落ちたら、それから2ヶ月もしないで鎌倉幕府全体が崩壊しましたね。ああいうことってやっぱり起きるんですよ。ですから我々はこれから非常に速い速度でですね、日本もそうですけども、やっぱり国家が事実上機能しなくなる時が来るんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりそれ雰囲気でなんか感じると皆さん思うんですよね。日本ももうあれで終わりですよね。あれ野田の後ってないですよね。だから世界もそうですね、今がなんかまともに回ってる、一応形の上ではまともに回ってる最後の政府なんじゃないんでしょうか。これでもうダメだと、もうこれで国民が怒り出してですね、破綻が広がってみんなが見放してきたら、もう次は決まらないですよね。何にもね。今我々はそういう状況にいることは間違いないと思うんですね。ですから、この有志連合というのもですね、ある瞬間から企業の枠を超え、それから国家の枠を超えて横に広がっていくという、そういう性質を持っていると思います。日本もそうですね。今のその行政の、様々なシステムだとか、今の大企業の仕切り、この、なんて言いますか、パーティションを取り払って、動かなきゃならない時がもう来ると思うんですね。その一つの、やはり、事例が去年の大震災と原発事故だったと思いますね。あれはもうとにかく国もですね、地域もですね、もう要するに行政というものが非常に非効率で非効果的だということがみんなよくわかって、その壁を越えてみんな動いていったわけですね。で、あとは、だからもう今もそうですが、復興なんした時ですね、別に行政がやってくれるわけでもないし、やっぱり有志連合を組んで自分たちで行動していかないとできないわけでしょ。それがだからもう今もうね、被災地の現実ですよね。だからこれもだからまさに有志連合をもってしないとですね、この復興っていうこともできないし、除染なんかもそうですね、国の言うことを言ってたら単なる遺線ですから、土を動かすだけですから、他は何もできないわけですよね。こういうことがどんどんこの一斉にね、広がってったときですね、我々はその国をね、政治がけしからない、役人けしからないと言ってるだけではなんか収まらなくなってきてですね、やっぱり自分たちで動かないとですね、どうにもならなくなるという瞬間を迎えると思うんです。世界もそうですよね。本当にソ連が崩壊していくときもそうですが、さっき言った様々なね、革命の過程はそうですが、あるところからやはりその政府ないもんだと思って自分たちでその分仕事しないと回らないっていうところが出てくるんですよ。そういう時ってですね、その今までの、言ってみれば経歴、今の経歴だとか、今が自分がどこに属してるかって基本的に関係なくて、その何をもって役に立つかって話なんですよね。過去何をしてきましたかっていう部分は、責任追及というところはそれはありますけども、その有志連合というところで見ればですね、何ができるかなんですよ。だから行政の人でもですね、なんかそれなりに能力を持っててこの分詳しいっていう人はやっぱ有志連合に入れるんですよね。で、こうなんか待ってるっていう人がやっぱり入れないわけですよ。なんかうまくいったら後からね、それに相乗りしようっていう人はね、待ってても、そうですね、もう何百年にわたって何にも誰も来ないというようなことになってくるわけで、世界もそうですね、こう待ってても誰も声かけてくれませんから、自分たちであちこちに声をかけて、で、その肩叩き合って何にやろう、何やろうと、試行錯誤的にこの物事を進めていくという、そういうスタイルにこれはなってくるんだと思うんですね。総選挙国内これであるとしてもですね、私はこの次の総選挙の焦点は、政界の有志連合がどうできるかだと思うんですね。いろんな政党がこう出てきてますね、中小の政党も。 あれがどんな形で連合を組んで、どんな仕事をするかというのがポイントで、まあなかなかうまくいくことはないと思うんですけどもね、何せ経済が全然わかんない人たちですから、今日その経済わかんない人たちが政治やっても絶対にうまくいきませんので、で、あの人たちがだからね、まあこういろいろ、まあこういろいろやっててもですね、それは何事もうまくいかないんですが、ただやっぱこう有志連合を組んで、それぞれのね、まあ組織の枠の外側でね、何事か成していくという、それについては、私は急激にこれは進んでいくんだと思う、進んでいくんだと思うんですね。だからそれぞれこう、なんか自分の強みを生かした持ち場が見つかればね、この有志連合ってのは非常に効果的に、効率的に動いていくんですね。こう、お互いにこうなんか、勝ち合っちゃうことをするとですね、内部がこう揉めるんですが、勝ち合わせんじゃなくて、それぞれのですね、強みを、やっぱこう認めていくようなね、なんかそんな、ところをやっていけばですね、私は十分効果的にできるんじゃないかと思いまして、ですから、まあ、この、ね、今の政治そのものは別に選挙やってうまくいくってわけでもないと思うんですけども、ただこの有志連合というものがね、まあ実際にこう生まれてくるそのプロセスの中でですね、まあいろんな面白い未来につながることが私は出てくるんじゃないかなというふうに思うんです。まあ景気のいい時とかですね、一つその、追い風が吹いてる時っていうのは、まあ誰がやってもですね、それなりにうまくいくことは多いんですよね。だから追い風はですね、決してそういう実力を反映しないことが多いんですね。本当の実力ってのはやっぱりその追い風でない時、厳しい時ですよね。この厳しい時こそやっぱり本当の実力が試されるわけで、ですからその日本もそうですよね。これやっぱり厳しくなった時に初めて本当のワークの実力っていうものが、見えてくるわけです。ですからこれから先我が国で何をするかっていうことが今すごく重要になってきてますしね。だからこのグローバリゼーションというのはまあ言ってみればもう日本にとってみれば行き過ぎた開国なんで、もうこれはこの辺でいいでしょうと、ちょっとこの辺で扉を閉めてですね、まあ会員制クラブによる開国に国を移り変えると、まあそこまではいいんですが、その会員をどう選ぶかっていうところが、あるいは、ね、誰が会員としてまあ、一旦お客として来てくれるか、これがですね、有志連合なんですよ。そしてやっぱり、我が国の強みというものはこういうところにあると。で、それをで、まず国内で実践してみてですね、なんか本当に21世紀に安定して落ち着くような、そういうなんか政治の基盤、政治っていうか、ライフスタイルや社会の基盤、経済や地域の基盤をまず作ることですね。私、中からだと思うんですよ。中から本当に中の国内の有志連合を中心にまずですね、世界の模範となるようなね、こういうものを最初に一つでも二つでも作っていくとですね、それが国内にも外国にも広がって結果的に有志連合がですね、広がっていくということなんじゃないかなと私はこう思ってるんですね。だからやはりまず最初に必要なことは国内の有志連合だと思うんです。で、有志連合ですから、来るもの拒まず去るもの追わずで、ただそのどこが違うかというとですね、どこが違うかといえば、やっぱこの自分の、立ち位置がですね、まあ、ね、動くわけですね。だからあんまりこう難しく複雑に考える必要はなくて、自分のこの立ち位置をですね、やっぱこう、ちゃんと持っていけば、それでいいんじゃないでしょうかね。だから、やっぱこの、やっぱ不和雷動的なのはダメで、やっぱり自分が積極的に行動するという形でないと、なかなかこれ見つからないし、そしてやっぱり、まあ、あうんの呼吸でだんだん、ね、その皆さんそれぞれの、なんていうかな、働き場所が決まってくるという、そんな形だと思うんですね。ですから、今年は本当に国民集会みたいなものが必要になってくる年だと思うんです。このままいけば、こう、早くて3月、遅く、普通に行くと6月で、遅ければ9月に総選挙でしょうから、まあ、その先ってのはもう本当によくわからないなってくるし、そして経済とか戦争がそこに横糸で入ってきますから、経済の混乱やね、金融経済の、まあその新聞見てなんか待ってるだけでもですね、あんま始まらないですね。そこでこうなんかみんなのエネルギーを集めてくるのは今年だろうと思うんですね。もうでも実際にいろんな人いるんですよね。今からなんか、今すぐ学ばなければっていうものもなくて、こう、いろいろこう実力を持って行動している人いますから、まあそれをとりあえずこう試行錯誤的に集めてですね、 いくつかキーとなるプロジェクト、戦略決めて始めればですね、私だいぶ変わってくると思うんですよね。一番最初は金もあまりいらないしですね、人もそんなにいらなくて、まあ、AI で始めれば結構始まると思うんですよね。まあ、そういうのが、やっぱりその日本国内を変える第一歩かなと、具体論として変えていく第一歩じゃないかなと、まあ、そんなふうに思ってるんですね。まあ、皆さんもそれぞれにですね、ご自身の周りでまず有志連合をですね、しっかり作っていただくことが大事かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、有志連合の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。